では、ヨハネによる福音書7章を開いてください。ヨハネによる福音書の7章を開いて、ください。ですね、私たちの聖書通読の学びが6章までね、来ましたけれども、午後の礼拝で7章全体を一節ずつ見ていきたいと思いますが、今朝は37節から39節に注目したいと思います。よろしいですか。37節から39節に注目します。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。ユダヤ人たちには、年に3回この、青年男子この大人の男たちがですね行くことを求められている。神様の律法によって求められている、祭りがあるんですね。三大祭りがあります。杉越の祭り、五旬節、そして仮イオの祭りです。ヨハネによる福音書はこの祭りを中心に回ってイエス様がその時に都登りをして、礼拝するっていうか祭りに参加するという場面を数多く、残しています。で今までは杉越の祭りとかまたはその特定されてない祭りがあったんですけども、杉越の祭りが出てきましたが、ここ7章では仮イオの祭りというですね、そこに集っているイエス様の姿があります。でそこでこの今水という言葉が出てきましたが、この水が使われる、まあ、この行事というか儀式があるんですね。結構祭りって水が使われるじゃないですか、まあね、違う宗教ですけれども神道において寒中水泳とかみそぎとかねありますけれども、世界中にもいろんなこの水を使った祭りがありますが、イスラエルのこの誠の神様に対するこの祭りの中でも例外ではないんですね。この仮イオの祭りでは祭司たちが水亀を持ってって、この、なんていうのかな、今皆さんがね、ちょっと想像してほしいんですけど、ここに神殿があります。ですね。で、神殿の敷地、これ北の方ですけど、今南の方行くけど、こうどんどん下がっていくんですね。こうかなりの下り坂です。下がってって、で、南なんですね、これがね、このどんどん下がってって、一番こっちの下のところに、シロアムの池があります。ですね。間もなくこのシロアムの池で、目を、このが治った人の話が出てきますけれども、そのシロアムの池があります。でここまで下がってってで、祭司が行列を、組んでその水を汲んだら、この登っていくんですね。そしてその水を、この神殿の中にある、祭壇の、このところにで、この注ぐわけなんです。でこれを1日に1回で、仮イオの祭りがこれ7日間続いて、これを1日1回ずつ行っていくんですね。そして、大いなる日と今書いてありました。祭りの終わりの大いなる日とあります。これが8日目になります。で8日目には水を今言ったこの運んで流すということを行いません。行わないんです。でその時にイエス様が立ち上がって大声で私を信じる者は聖書が言っている通りに生ける水の川があなた方の心の奥底、これは 直訳は腹ですけれども、腹から流れ出るようになると大声で言ったわけなんです。で、このイスラエルの三大祭りというのは、イスラエルがエジプトから脱出してですね、そしてアラン旅を送って、そして神がアブラハムに約束されたそのカナンの地にまで導かれるということを思い起こすものになっています。吸い腰の祭りはその救い出された、エジプトから救い出されたことを思い出すものなんですですね。その儀式の中で、この吸い腰の食事の中で、このブドウ酒をですね、こう10回こう振りかけるっていうこと、ブドウ酒だよね、このワインですね、で10回をこう振りかける、こうやってやるんだけど、これ10の災いを表していたりとか、そしてこの塩水をですね、このパセリをつけてそれ食べるとかはですね、これは、この汗を流して、奴隷で私役、奴隷でこの労役をさせられていた、であるとかですね、そしてもう一番メインなのはこの子羊をですね、この食べる、ものがあるわけですけども、それは見つかいがですね、死の見つかいが、このエジプト中を回った時にその血がついているですね、この門中に血がついている、家紋に血がついているところは過ぎ越したわけなんですね。で、その血がついてないところのエジプト人のところには入っていって、そしてウイゴ、長子ですか、一番上の男の子ですねが殺されていったところを過ぎ越したと。で、これをお祝いするわけなんです、思い起こすわけなんです。で、五旬節っていうのはその3ヶ月後、3ヶ月後じゃない、50日後だ、間違った、49です、7週の祭りとも言われますけれども、この50日目なんですが、その時に、市内の、山で、市内のアラノにあるホレブの山で神が、立法を与えられたということを彼らは覚えて、まあ、いるわけなんです。もう私たちね、教会だとペンテコステですから、五旬節ですから、聖霊が降臨したっていうね、ところで思い起こしますけれども、まあ、実はそれ関係するんですね。全くこの、なんていうかな、無関係のものではなくて関係するんですが、で、それで、その、市内の荒野まで行って、そして山のところで立法を受けたと。では、カリオの祭りというのは、そこから旅をします。で、神が、まあ、裁かれて、40年間ですね、荒野をさまようなければいけない。これね、行ったら10日で行けるところなんですよ、10日。私たちも2008年にエジプトのカイロの方からですね、イスラエルの方に行きましたけれども、まあ、6時間だっけか、バスで、イスラエルまで到着するのに。だっけな、5時間、6時間。でも、しかも、カイロからだから、ちょっとこう、もっと近道ですね。だから市内のところから、山から上がってくる、まあ、あと大人数だしね、歩いてるし、10日で行けるところがですね、まあ、40年間さまよったわけです。ところがその間、水にも困らなかった、食べ物にも困らなかった。彼らは不平を鳴らしましたけれども、神様はモーセの杖を通して、杖を叩いた岩から水が流れたと。そして履いているものの履物は擦り切れなかったですね。で、守ってくださったことを覚えるのがカリオの祭りになります。で、これが枝の木とか、あとはですね、シュローっていうのだっけな、夏目ヤシかなだね。で、そういう木とか、あとは、ハドですね、それによって仮のいおりを作るわけです。仮いおりって書いてますよね、その住まい、仮住まいを作るわけです。で、そこに、今でも正統派のユダヤ教徒の人たちは、実際にそこに住む、寝るわけなんです。で、9月10月の祭りですから結構寒いです。で、イスラエルの祭りっていうのは、この吸い腰の祭りもそうですけれども、家族で守るものなんです。家族の団らんの時です。だから、子供がお父さんに、お父さん寒いってこう言ったら、私たちの先祖がね、アラノの旅をしている時に寒かったかもしれないんだよ、砂漠って寒いからとかですね、言って、で、あとは枝とか葉で作ってますから、葉っぱで作ってるから、それは隙間があるんですよ、めちゃめちゃ。で、星が見えるね、お父さんとかって言ったら、 かつての先祖もね、私たちの先祖も、このようにして夜に星を見た。でこうやってこの小さな心に、小さな子供たちの心にですね、本当に神、この歴史をもって私たちは生きてるんだ、この歴史をもって私たちは神のものなんだということを、まあ、伝えていったわけなんです。で先ほどの水は、ね、この持ってったっていうのは、まさに約束の地に、約束の地に行くまでの間に、この水があてがわれたんだっていうことを覚えてですね、そして彼らはそのような儀式を行っていったわけなんですね。私たちにとっての水というのはあまりにもありふれているので、ありがたさがイスラエルの人たちよりもないと思います。あそこは土地が、南半分は全部砂漠ですね、まあ、砂漠といってもね、砂っていうよりもなんか岩がゴツゴツって感じの砂漠ですけれども、で水が非常に不足しています。そのためにガリラヤ湖の水位がどんどん下がっていくという問題が起こって、ヨルダン川もすごく小さくて、一番大きな問題は死海がですね、もう近い将来枯渇するっていうふうに言われています。それでイスラエルはなんとかなりのパーセンテージで、海からの水、塩水を淡水化して、そして今も供給をしているわけなんです。そして遺跡を見るとですね、至る所に貯水槽があるんです。ですね。その遺跡があります。で、彼らは水の中に入るという水洗いの儀式もありますから、ですから水が必要なんです。もちろん飲み水の他にそれが必要です。けれどもですね、溜めた水ってまずいんですよ。それはそうですよね。溜めた水。でも、泉があるところは本当にすごい。私も入りました。すごいプール場があるんですね。水泳場、なんと天然の泉によるプールなんです。で入ると小魚が私の足の角質をツンツンつついて、ここは人工のプールじゃないということがよく分かりました。でその泉っていうのは出てきて、そして水が流れてます。で彼らは流れてるのを見て生きているっていうのを実感したんです。流れる水ですね、この川の水であろうが泉であろうが、まあ、特に泉は一番そうですけれども、それを見て生きているんだっていう命なんですね。だから水っていうと命っていうのがもうすぐにつながるわけなんです。でなんで大いなる日、最後の8日目に水を持っていかないのかって言ったら、それは確かに約束の地に入ることができたということを覚えるためのものなんですね。でこのようにして神は約束の中に入れば水があるということを教えてくださいました。しかし、聖書の中に、このモーセの律法の中にですね、あなたが神に背き続けるならば、もうこの天は何だっけ、銅のようになるっていうかな、そういう感じで書いてあるんですね。つまり雨が降らなくなって、そしてもう地がもうカサカサになってですね、でこのようにして日照りになって土地が荒れ地になるということが、数多く書かれています。イスラエルというのは非常に実感を持ってそれを見ることができます。もうちょっと岩地に落ちた種のあれがありますよね。岩地に落ちたあれってね、しょっちゅう起こる話なんです。だから1日目にはもうここが野原だと思ったところが、次の日に行ったら砂漠になってる、砂漠っていうかこの荒れ地になってるっていうのはもうよくあるんですね。こうすごいこう如実に現れます。なので神様が砂漠って言った時にそのように砂漠になるみたいな感じで、なんかすいませんダジャレでした今、砂漠ね、罰を与えるって言った時に砂漠になるっていうですね、すいません、なんか笑ってくれない人がいる、でそのような状況の中でね、カリオの祭りをするっていうことは、神様が完全に私たちのに 救いを与えてくださった、つまり神の国が来た終わりの日のことを表してもいるんですですね。それが、この荒れ地に川が流れる、そして救いの泉が与えられる、喜びが与えられる。でこれがエゼキエルの47章を見ますと、なんと神殿が建てられた後に神殿の中から水が出てくるんです。すごいでしょ。神のおられる中心のところから水が出てくるんです。そしてその水がですね、どんどん大きくなって、深さが最初こう浅かったのがどんどん深くなって、そして一方は地中海に流れ、もう一方は死海に流れるようになります。そこで死海が死海ではなくなる、死んだ海ではなくなって、そこで釣りができるほどのこの魚がいることができるような生きた海になるということが予言されています。ゼカリア書の14章を見ると、その時にカリオの祭りも行われてですね、そして世界中の国々がカリオの祭りを祝うためにやってくるということまでも書いてあります。で、このことも思って神殿の中から水が出てくるということなんですけれども、イエス様はここで、あなたが信じるならばあなたのうちでこれが実現するんですよということを言ったんです。あなた方の体こそが神殿である。私の体を、これね、私、神殿を壊してみなさいともイエス様言われましたね。それはご自身の復活するっていう、ご自身の体が3日目に作られると、蘇ると。それと同じように、あなた方の内からですね、生ける水の川が流れるんだっていうことを、ここで言って、つまり、立法が、モーセに与えられた立法が、キリストにあって、イエス様にあって、霊的に実現していくんだよっていうことを表しているわけなんです。まず、この本文に戻りますと、今祭りの終わりの大いなる日を説明しましたね。このイエスが立ち上がって大きな声で言われたと書いてます。今私立ってますが、もしユダヤ教の中で、この街道でユダヤ教の中に皆さんがいらっしゃるのであれば、私が座っています。ユダヤ教のラビ教師は座るんです、教えるときに。そして三条の水訓の時に覚えてますか、イエスは座ったんです、書いてあります。座って教えられましたけれども、立ち上がる時があります。それはですね、教えるというよりも呼びかけるの、こう宣言する、呼びかけるという時です。まあ、ちょうどね、私たちも地方自治体からの案内放送が街中に響くじゃないですか。どうですか、例えば何か起こるときね、今日の朝にね、花火大会はとかね、夏に予定通りゆっくりなんでね、実行されます、ね、で洪水がこの前台風でね、洪水の全域避難してくださいとかですね、足立区はそうなったんですけど、全域だったんですね。びっくりしましたけども、でもこれ、ね、避難所に行ったらもっと低いから、これやばいなと思って家の方にいましたが、ということで呼びかけるということなんです。でイエス様はここまでに至るまで、この大いなる日に至るまでに、この宮の中で教え、そして多くの人がもしかしたらこの方がキリストかもしれないとこう思ったり、またはそうじゃないとかっていういろいろな議論が起こっている中で、イエス様が立ち上がって招きをしているようなものです。来なさいって招いているんですですね。呼びかけを行っています。でその呼びかけに応える時なんだ。誰でも乾いてるならと言いました。さっきも歌ったっけ、誰でも乾くなら、ここから来てますね。誰でも乾くなら、そう、あ、そうか、黙示録もありますね。誰でも乾いているならっていうふうにイエス様は間口を広げているんです。誰でもなんです。ヨハネの3章の16節も、信じる者は誰一人と強調しています。そして乾いているならっていう言葉は、 肉体の渇きでないことは確かです。霊における渇きですね。もうすでに私たちはそれをずっと見てきています。イエス様とサマリアの女の中でのこのコミュニケーションのズレがありました。サマリアの女はイエス様が与える水というのを井戸からの水だと、物理的な水だと思っていたところが、イエス様は永遠の命に至るその泉となってあなたの内から出てくる水なんだと、このように言われて、この女が5人の男と結婚し離婚して、今の男とは、結婚もしていないというような、この心の渇きですね。心の渇き、霊の渇きと言ってもいいでしょうか。そして食べる方ですけれども、この前の学びでは、この食べたいからイエス様のところに来た、お腹空いてるからイエス様のところに来た人々たちの、人々のところに、私が命のパンですと、私を受け入れなさいと、このようにして話したわけなんです。これが霊のことです。ですね。このようにして肉体があり、肉体の渇きもありますけれども、イエス様が言われているのは霊の渇きであり、そして聖書をよく見ると、あと魂という言葉も出てきます。創世記の2章の7節には、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれたとあります。この命というのが霊ですね、スピリットです。肉体だけで生きているのではないということですね。肉体だけではありません。もし肉体だけだったら、日本の人の多くが、まあ、世界の人もそうかもしれませんが、日本の人の多くがですね、死んでしまったばかりの人に語りかけますね。ね。もし死んだってことを認めてんだったら、そんなことしないですよ。その語りかけてるのは、魂があることを表してるわけなんです。霊があることを表していて、で、私も、おばあちゃんがですね、母方の、おばあちゃんが、このもう本当に危ないということで、すぐに電車に乗って病院に向かったら、その直前で息を引き取ってしまっていました。じゃあこれから戻るよって言われて、おじさんに、で おじさんの家に、向かったんですね。車に乗って向かって、そしてそこでおばあちゃんのいつも住んでいたというか、いつも使っている自分の部屋で、この布団が敷かれて、そしておばあちゃんがいて、そして白装束ですか、ね、着替えていく姿を、見ました。でその時に思いました。もうこれおばあちゃんじゃないって。魂、霊魂、これあるって。これは誰もが認めると思います。そして聖書には興味深いことに、魂と霊というふうに、霊と魂までも分けている。でこれが厳密に言うと、まあ、このそうだ、厳密っていうかね、本当に正確にはね、私たちの頭で分からないんですが、けれども、このあるこの精神科医の人の話を読んだことがありまして、興味深かった、非常に興味深かった。患者さんにクリスチャンの人が結構いるみたいなんですね。でこの教会の話とか聖書の話とかもしてくれるらしいんですよ。でも精神的には疾患を持ってますから、まあ多分普通に聞いたら、なんかこう、なんていうのかな、まあね、こう話が通ってないっていうか状況だと思うんですよ。けれどもこの人が言いました。あ、この人たち救われてるって。クリスチャンじゃないですよ。で医者は人を救うことができないって思ったらしいです。で若手の同僚の医者に言ったんですね、精神科医に。そしたらものすごく否定してました。なぜかって言ったら、精神以上のものはないっていうふうにその人は思ってるから。 けれども人生経験のそのもっと年を取ったその精神科医の人はですね、その精神的疾患にかかって精神病なんだけど、病っていうかね、この病、精神に病を持ってるけれども、けれどもそれ以上のものがあってその人を生かしているっていうことをね、この見える、だからその現場にいるからこそ分かる、その霊と魂のこう精神的なものっていうか、目に見えないこう地上位っていうのかな、それとは違うんだっていうことをですね、こう区別をまあしていた、これ人生経験の中でね。ということで3つの部分からできていると言ってもいいでしょう。肉体があり、魂があり、霊がある。特に霊の部分は聖書は永遠を思う、神が永遠を思う思いを与えてくださったと書いてあります。だから今生きているだけではない、自分は何か生きている意味がある、死んだ後にも命があるということですね。あと神を思う部分がこの霊の部分になって、でこれが私たちの本質なわけなんです。それぞれに渇きがあります。私たちはひっきりなしに水を飲みます。当然肉体は渇きます。で精神的にも私たちはいつも渇きを求めています。いわゆる欲求っていう言葉がありますね。承認欲求とかですね、孤独ということが非常に残酷なわけでしょ。情報が入ってくるということは私にとって、本当に渇きとして与えられているわけですね。で人と会うという、愛されたいという欲求とか、いろいろある精神的なものがあります。でそれはそれで補うというか、その欲求を満たしていつもいるわけです。ところが霊の欲求についてはこのおなざりにされている以上に気づいてないって言った方がいいですね。神にしか満たすことができないわけですね。詩編の42編で有名な言葉がありますね。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるでしょうか。でこれをダビデは、谷川にある鹿の流れを死体あえぐ、谷川の流れを死体あえぐ鹿として例えているわけなんです。でこれもやっぱりイスラエルの話に戻りますけれども、枯れ川がほとんどなんです。この南の方に行くと枯れ川、分かりますか。見たことある人います、枯れ川。だから川の、川どこもこれ全部見えてるんですよ。で、川が水が通ったっていうのも明らかなんですけれども、水がない状態ですね。枯れている川です。でそこに行ってわずかでも水がないかなって言って探している鹿の様子っていうのは彼らにとってはよく見る光景だったんです。そしてあえいでいるように神を、生ける神をあえいでいますとダビデは話しました。これでしか、神でしか埋めることができない霊の渇きがあるんですね。ところが多くの人が他のもので埋めようとするわけです。肉体の渇きで埋めようとする、食欲とか性欲によってこの本当は埋めようとする。だからあとは精神的なものもそうですね。この人との関係であるとか、このいろいろ自分の活動であるとか、自分のキャリアであるとか、いろんなものが社会的な欲求があって精神的なものがあって、でそれで埋めようとしていくわけじゃないですか。サマリアの女はこの2つがを、埋めようとしていたわけでしょ。なんで男の人とそんな付き合うのって、ね、あれですよ、その渇きがあるわけですよ。でもそれでは満たされないから何度も何度も同じことを繰り返すわけです、ですね。でイエス様がサマリアの女に、この水を飲む者は皆また乾きます、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことはありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますということで、この方にあってのみ命があり、そして霊の命が あるんだということなんですね。私は目に見えるものにいつもこのあるから邪魔をしてしまうんですね。この 霊の養い、霊の渇きというもの、これが目に見えないのでですね、おろそかにしてしまいがちです。でもこれが、非常なる渇きを持っていつまでもいつまでも満たされない。でもイエス様が満たすものはいつまでも渇かない。イエス様こそがその霊の渇きを完全に満たすわけです。だから私のもとに来て飲みなさいと言います。でこの私のもとに来なさい、そして飲みなさい、イエス様のところに行くということを、このヨハネの福音書では何度となく言ってます。例えばピリポがナタナエルに来て見なさい、来て見なさい、来なさいって意味ですね。論より証拠、あるいは百聞は一見にしかずという言葉がありますが、来なさいと、で見なさいと、イエス様のところに来れば命があるんだよという本当に単純な一歩です。ユダヤ人の宗教指導者たちにイエス様こう言われましたね。覚えてますか？ヨハネの5章の39節から、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんと。これ物理的な話をしてるんじゃないんですよ、ね、目の前にいるんだから。イエス様はその宗教指導者とイエス様のところに具体的に物理的に来たというよりも、イエスを信じてこの方を自分の主として受け入れるです、ね、でこの知識だけがあって実際はイエス様のとつながってないという問題がここであったわけなんです。でこれをよくやってます。で多くの人が来るという単純なことをやらないで生活を送ってしまうんですね。来るっていうこと、イエス様のところに来るって本当に単純なんですが、何か他のもので他の活動をして、この宗教指導者であれば聖書を読んで解釈するというそのなんていうのが自分たちの世界でいて、イエス様のところに来てないという問題があって、非常に簡単な言葉呼びかけなんですが応答していないということがよくあるわけなんです。で理由はイエス様が言われました。3章の19節20節で、その裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないですね。自分の闇が明らかにされることを恐れて来ないという、イエス様のところに行くということは自分が全部光の中に入れられる、明らかにされるということです。なので自分のこの確執というものを持って居続けるならばですね、それによって結局いろんな周りのその何ていうのかな、周りのところを叩いてはいるかもしれないけれども、そのイエス様のところに行ってないんですよ。私はあんまよく、いやよくじゃないけど時々ね、あんましますけど、当たんないとあざができるわけでしょ、青あざですね。まあ、日本の人はね全部優しいからね、だけど違う国の人たちすごいですよ、失敗するとあざになってますからね。でも壺に入れば全身が血行が良くなったりするわけでしょ。だこうあざになるようなことをずっとやり続けることがよくあるわけです。しかし自分が照らされていくというところを来るという時に行うわけですね。イエス様のところに来る。で、私を信じる者はって書いてますね。これ信頼が必要です。信頼なんです。任せる。明け渡す。目では全くそのように見えなくても、目では全然違うことを自分は教えている。この肉眼ではね。 違うことを教えていても、与えられている情報は違くても、しかしイエス様がそう言われてるんだからという、そのイエス様への信頼で、これをしていると聖書が言っている通りと書いてあります。でこの聖書が言っている通りというのは、イザヤ書の44章の3節あたりだと思いますが、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐと、さっき言った話ですよ。この川を神様が荒れ地に与えてくださって、そして霊も与えてくださるというですね、こういう、この2つの物理的なものとこの霊っていう、この 霊のものが、この同時に語られている箇所があって、イエス様はそこの話をしているわけですね。そして心の奥底からそれが流れ出ると。でこの奥底というのはですね、これなんでこう新化訳こうやって訳しちゃったのかな、もっと直訳してもいいんじゃないかなと思うんですけども、何かって言ったら腹っていうふうになってます。直訳は腹黒いっていう言葉あるじゃない、日本語に。あとは、腹じゃないけど断腸の思いって、中国のことわざだね。人の深い部分というのは腹とかこの肝とか、そういうもので聖書は表現していて、単なる心ここではなくて、もっともっと深い部分ですね。でそのところからですね、流れ出るようになるって書いてあるんですよ、生ける水が。でさっき言ったように、生けるっていうのは動いてるっていう意味ですね。動いてるものがこの出てくるっていうか、そのあれですね、命って動くんですよ。どうですか、今血を見て、血流もそうでしょう。血流脳死するっていうのは、血はあるんですよ、血ね、全部あるでしょ。流れが止まるから死ぬんですよね。そうですよね。ちょっと医療関係でおつなめになってる方々は当たり前の話をしますよね、今ね。止まったらまずいんですよね。でも血はあるんですよ。で私たちはとかく勘違いをするんです。持ってれば生きてると思ってます。例えばお金もそうでしょ。銀行に勤めてらっしゃる方だったらすぐ分かると思います。お金って動かさないと意味がないんですよ。ですよね。経済もそうだ、だから生きてるっていうのは動いてる、そして流れ出るっていうところが、ここがこれから説明しますが、あとで動画も見せたい気分ですけれども、これはね、鉄砲水のことを表しています。ちょろちょろちょろじゃないんです。ボーしかも乾いているところに流れます。先ほど話した、この枯れ川ですけれども、イスラエルの中で私たちには到底理解ができないニュースが流れます。水死、水害ですね。水死する人が、毎年何人か出てきてしまいます。残念なことに、場所砂漠なんです。でこれ聞いたら、お前何言ってんのって、わけわかんないこと言わないでくださいじゃないですか。砂漠で水死、何言ってんのじゃないですか。理由はハイキングをよくするんですね、この砂漠の地域で。トレッキングっていうんですか。で枯れ川のところは水の川床って歩きやすいんですよ。あとどこに行くかっていうのが道がはっきりしてる、この迷うことがないですね。だから川床を歩くんです。でも鉄砲水っていうのは本当に鉄砲なんですよ、水なんです。急流が流れます、急激に。なので気づかずに、逃げられずに、その流れに押し流させてしまうということが起こります。で毎年毎年これは鉄砲水の姿を見ることができて、今までが本当に1分ぐらいの間に全く違う光景になります、だから乾燥しているために、その何ですか、一度雨が降るとですね、ちょこっとした雨であっても、その何ていうのかな、治水っていうのかな、分かんないけど、この水がね、そういうふうに勢いよく流れるんですよ。 で私たち日本はね、そういうところはしっかりしてるから、たくさん雨が降ってもそんなこう水が溜まるってことがないように工夫されてるじゃないですか。イスラエルはね、同じような水が降っちゃったらもう人が死ぬぐらい大変なことになっちゃうんですよ。で実際今回今年ですね、雨が降った時にエレベーターで閉じ込められちゃって死んじゃった人が出てきたぐらいなんですね。でも大した水じゃないんですよ。でこういうふうにイメージが変わった、今変わりました。水って言ってもね、その砂漠の中にどっか乾いてるところで、この水が雨が降ると一気に水が流れるんだよ。でこれがあなた方のうちに起こるんだって話なんですよ。あなた方のその深い部分、腹、この肝っていうか、その深い部分から私のところに来たら、私に信頼したら起こるんだって話をしてるんです。で注釈をヨハネが入れてます。39節、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであると、このヨハネが、説明してくれているおかげで、あーと。でその時弟子たちは分からなかったんですよ、ね、あーとで、あーと思ったわけ。分からなかった。で栄光を受けておられなかったってどういう意味かと言いますと、イエス様が十字架につけられ3日目によみがえられて、そして天に昇られた時の話です。ヨハネの福音書の特徴は、もちろん十字架につけられて罪の許しのためにっていうのは書いてはいるんですけれども、もっと注目しているのは、この方は神から来られた方で、神の方であって、そして、この地上にはいるけれども、そのご自身のところに戻られると、父のところに行くということが強調されています。だから十字架もさることながら、よみがえりもさることながら、このその後の話をもう先んじてずっと話しているんです。そしてその後に注がれるということは、使徒の働きの2章にある聖霊のバプテスマの約束なことなんですよ。それを受けて、受けるそのことをここで約束してるんだとこう言ってるんです。でイエス様よみがえられてからもですね、聖霊を受けなさいって言われたところがあるんです。それは息を吹きかけてですね、弟子たちに聖霊を受けなさいって言われたんです。でイエス様との関係は、このイエス様のことが分かるためには聖霊を受けなければ分からない、聖霊がうちにおられなければいけない。じゃあなんでさらに聖霊を受けるっていうことが書いてあるかって言ったら、それは満たしなんですね。だからさっき言ったところ、ただ聖霊、私たちが神殿であって、神殿の中に御霊が住んでおられて、神が住んでおられて、でそういう状態のみならずですね、さっきの幻の中にあったように川が流れて溢れていくわけじゃないですか。ここに溢れていく、外に流れる、それでイエス、私の証人となるという約束が書いてます。証人というのは何かというと、外側に向かっている話なんです。だから自分を通して、周りの人がイエスがおられるということが分かるようになるということです。流れ出ていくということは、周りの人たちがこのイエス様の命を得ていく、その器となっていくということなんですよ。水が今少し入ってますけれども、これを付け足していったら、このここで満ちるっていう、でも溢れ出るところまで行くわけですね。外に出て、水が溢れたらちょっとこれね、迷惑かけちゃうけども、こう命の水っていうのは迷惑どころか命を与える、人々に益を与える、そういうものになって、これを聖霊のバプテスマと呼ぶわけなんです。でそれを受けた人たちが記録されているのが使徒の働きなんですね。でその後で印も伴うことが多いです。予言を語ったりとか、異言を語ったりとかしていますけれども、はっきりしているのはイエスが生きておられる、この方がリアルだと、イエス様はおられるんだということを周りの人たちが知ることができるようになると、というのが御霊の満たしです。私たちはとかくですね、 自意識過剰っていう言葉がよくあるでしょ。そうなっちゃうんですよ。で、聖霊のバプテスマの話をするときに、なんか私そういう感触がないんだけど、自分の気持ちじゃないんですよ。もし聖霊の、私聖霊バプテスマ来ましたとかなんとかつってね、それでうわーとかってやって、全然クリスチャンっぽい行動してなくてね、でもウルですって、なんそれはなんか気持ちよくなったって話で、受けてないんですよ。でも自分が落ち込んじゃってて、もう肉体的にも精神的にももう本当にダメでっていう時に、バンバン人が救われたとかね。でこれがコリントにいたパウロです。それ第二コリントに書いてます。私が語ったのは雄弁な言葉ではなくて、御霊と御父の現れでしたと。私はキリストの十字架につけられたキリストしか使えなかったと。でもそこでバンバン救われてるんですよ。でもその時には彼はあまりにも迫害を受けて殺されかけていたっていうのをずっと通ってきたから、もう精神的にトラウマチックになったんです。トラウマになったんですよ。でこれ怯えてたっていうのを書いてある。なのにバンバン救われるんだよ。だから聖霊のバプテスマって関係ないの、内側。むしろそう、弱い時にそう強いって聖書に書いてある。キリストのこの恵みがね、自分の弱さに完全に働くとも書いてある。ということで、皆さんがこの約束を与えられてるんですよ。でそのステップはものすごく簡単、簡単というか単純。私のところに来なさい。乾いていたら、乾いてる時にイエス様のところに行くってね、勇気いります。理由は闇が照らされちゃうから。自分の弱いっていうか、自分のこうなんかいつもだったら隠してるようなところ見えてる。だから悔い改めて減り下りのね、連続ですね、私たちはね、ですね。そしてまだイエス様をまだ信じてない人は、この一歩、最初の一歩を踏んでください。単純です、単純です。勉強しても永遠の命は得られません。さっき言ったでしょ、ユダヤ人の指導者がそうだったでしょ。勉強しても得られない。でもこの方のところに行くならば、皆さんのうちから泉が湧き出ます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに約束を、豊かな水の約束を与えてくださったことを感謝します。主よ、どうぞここにいる人がその一歩を踏むことができるように、決断していくことができるように、招きに応答できますように、単純に子供のように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。